見た目通りと言われるか意外だと言われるか分かりませんけれども、私少年時代、活発な少年でした。で、まあ、私がまだ子供の頃は私が住んでいた、富士市は田舎なので、まだ私が小学生ぐらいの時まではまだその全部道路が舗装されていたわけではないんです。まあ、ここにおられる方でも、ね、全てアスファルトじゃなく、あるいはコンクリートになる前の泥だらけの道なんていうのを覚えてらっしゃる方、年齢的にはあるかもしれません。で、そういうちょっと活発な少年でしたから、いわゆる子供ながらの悪さもよくしたわけです。で、よくやったのは何かっていうと、落とし穴を掘ってね、掘って、そんなに深い、子供なんでね、スコップで掘り、シャベルみたいなやつで掘りますから、小さなね。そんな大きな穴は掘れませんけれども、でもそういうものを持って、もう草をやって、もう見た目にはね、大人が見たのもバレバレなんですけど、そんなのよ、作って遊んでたのを未だに思い出してます。なんでちょっとそのことを思い出したかっていうと、今日の聖書の箇所で、つまずくっていう言葉が出てくるんです。つまずき。で、私たちがつまずくっていう言葉を聞くと、こう、出っ張りがあって、なんかこう、けつまずく感じですよね。最近は家でも、つまずかないようにバリアフリーにするとか、そのようなことがありますけれども、つまずきっていうふうに言うと、どうしてもこの出っ張ってるものを私たち想像するんですけども、今日のこのヨハネの手紙のつまずくという言葉をちょっと調べてみると、もともとの始まりは実はこれ落とし穴という言葉から始まったものらしいんです。何してもその人の行く手を阻むものということで、このつまずくという言葉が使われて、それが落とし穴とか、あるいは石でつまずくみたいな、そういったものを総称して話すように、使うようになっていったという話なんです。で、この、つまずきではなく落とし穴っていうことで、ちょっと私が思い出したのは、これはもう多分ほとんどの皆さん知らないと思いますけど、子どもたち の遊びで人気のあるトレーディングカードゲームってのがあるんですよ。で、その中で遊戯王ってのがあるんです。もしかしたら名前だけ知ってるとかね、孫にせがまれて買ったとかね、そういう人はいるかもしれませんが、この遊戯王というカードゲームがあって、その中に落とし穴っていうカードがあるんですよ。トラップカードがある。その話をすると長くなるのでしませんけども、で、遊戯王カードって子どもたちの間でとても人気で、実は世界大会まで開かれるぐらいとっても人気のあるカードゲームなんです。人によってはプロのカードゲーマーなんていうのがいて、その大会で賞金を稼いでみたいな、そんな人もいるわけです。で、そういうカードゲーム、トレーディングカードゲームっていうと、その時その時のいわゆる規定があるんです。レギュレーションっていうんですけどね、そのレギュレーションっていうのがあって、で、そのレギュレーションの中で一番強いデッキ、だいたい40枚以上になるんですけども、それをカードを、ね、合わせて作っている。で、環境デッキっていうのが生まれるんです。で、ところが、私も昔遊戯をやってたんですけども、老眼になってね、字が小さくなって読めなくなってからもう遊戯をやめたんですけど、レギュレーションが変わるとガラッと全部変わるんです。つまり環境デッキって呼ばれているものは、その、レギュレーションの中では強かったのに、その会社がこの次の大会からはこのカードを使っていいですよ、このカードを使っちゃダメですよみたいなことを、告知するわけです。で、そうするとそれまで一番強かったカードが、使えなくなるということだけで、実は全然違ったものに変わっていくんです。で、レギュレーションが変わると、持っているものは同じなのに全然使い物にならなくなる、あるいは使えるかもしれないけれども最強だったものが最弱になるということが、実はこのカードゲームの中にはあるんです。で、なんでこんな話してるかというと、私たち人間はどういう存在かということを聖書が語るときに、私たち人間は罪というそのレギュレーションの中に生きているんですよ。罪というそのルールの中、これ前にもちょっとそんな話をしましたけれども、罪というルールの中で私たちは生きているんです。でも、その罪というレギュレーションが イエス様というお方が来られ、そしてイエス様がそこで救いを示し、そしてそのイエス様の救いに預かったときに、実は私たちの生きるレギュレーションが変わるんです。罪というレギュレーションからイエス様を信じて救われて許されたときに、愛というそのレギュレーションに私たちが支配される存在になる。で、先ほどあの環境デッキって話しましたけども、ある環境の中では強かったものがレギュレーションが変わると使い物にならなくなる。でもその環境のある環境の中では弱かったものが、同じデッキなはずなのに環境が変わった瞬間に強くなるということもあり得るわけです。私たち人間もそうなんです。罪というレギュレーションに支配されているときには私たちは弱い、何もできない、罪に支配されてただただうろたえ、怯え、不安の中、恐れながら生きるほかなくなる。でも許されて愛というレギュレーションの中に私たちが置かれたときに、私という存在は実は全然変わっていないのに、実は私たちはイエス様の愛によって強いものにされていくわけです。で、まあ、そうやって、まあ、古いレギュレーションと新しいレギュレーション、古いルール、新しいルールというものがあって、私たちはイエス様の愛というその新しいルールにのっとって生きるものになる。人間性そのものはそんなに変わらないですけれども、でも私たちはイエス様を信じたときに、この私が罪というルールの中ではなく愛というルールの中で生きるようになるんだというわけです。で、ヨハネがこの手紙の中で、この手紙の中何度も古い掟だとか新しい掟だとか、まあ、今日の読んだ前のところなんかそういったことが書いてあるんですけれども、そういうふうに表現しているのは、そういう生き方のルール、あるいは生き方の人生のレギュレーションの変更というものを意味しているということになるわけです。まあ、でもレギュレーションの、ね、変更を知らずに使ってはいけないカードを使って大会に出ると失格になるんですけど、まあ、友人とやる場合には許されるかもしれませんが、でもそんなようなことも私たちは愛というレギュレーションに変わったにもかかわらず、古いものがこう顔を出してくるということが起こるわけです。まあ、そういったところで新しい掟とか古い掟とか、まあ、そういった言葉がこう意味を持ってくるわけです。まあ、ちょっと、ヨハネの表現はロジカルな言い方ですけど、今日は旧説からでしたから、でしたけれども、前のところでこの新しい戒めと古い戒めという言葉を使っています。で、まあ、このことは、ヨハネは愛することを軽んじ傲慢を生み出すような新しい戒め、まあ、これは何度も言っておりますように、グノーシス主義者たちが言っている教えだったんですが、でそういう傲慢を生み出すような新しい戒めが私たちに必要なのではなく、謙遜をこそ生み出す、すでにイエス様によって与えられている古い戒めこそが大事なのであって、でもこの戒めこそが私たちにとっての新しい戒めですよというふうに、まあ、ヨハネは言っているわけです。ちょっと、ね、難しい言い方をしてますけれども、そういうことを言うんです。つまり私たちは新しい歩み、新しい希望へと常に導く新しい戒めになるのはイエス様の愛なんだというわけです。傲慢ではなくイエス様の愛なんだと。で、私たちはそのレギュレーションの中で生きているんだというわけです。だからこう持っているものが同じでも、罪の支配から愛の支配になった時に変わるように、私たちが持っているものは同じでも、私たちがクリスチャンになった時に変わるし、それまで用いられなかったものが用いられるし、罪のレギュレーションの中では大事だったものが愛のレギュレーションの中では不要なものになっていく。そうやって私たちはクリスチャンとして成長していくわけです。まあ、それがこの古い掟とか、あるいは古い戒めとか新しい戒めとか、まあ、そういうことになるわけですね。イエス様によって救われたものは180度こう生き方の方向性が変わるわけです。まあ、人生のレギュレーションが変わるということを、まあ、ヨハネはこの手紙の中で何度もこう繰り返し語っていくわけです。 だけども、先ほどにもちょっと申しましたけれども、そうは言っても私たちはなお罪を犯してしまいます。新しいものになりました。イエス様の愛というルールの中に私たちは生きるようになりました。ではじゃあもう私たちは罪を犯さないものになったか。洗礼を受けたその瞬間、私たちは完璧な罪を犯さない人間になったかというと、そんなことはないんです。やっぱりその罪のレギュレーションの中にあった時の私がまだありますから、そこにある古い私がこう顔を出してくることがあるわけです。どんなに許されている、イエス様に愛されていると聞かされても、私たちは日々、ああそれでも私罪深いよなということを思わざるを得ない。そして朝起きて、今日一日罪を犯さないように生きようと決意して布団を出たのに、夜眠るときに、ああ今日もまた罪深かったというふうに私たちを告白し続けながら生きなければならない存在だということを思うわけです。で、私が新学生だった時代に祈祷会に出て、でその祈祷会に一緒に出ておられた教会のご神の方がおられたんです。で、祈祷会が終わった後、私は車で教会に行っていたので、その帰りにその方を、ご自宅まで送っていたんですね。で、その送っている中で、ある時にその方が車の中でいろいろとね、話をしたんですけれども、こんな話をしてくれたんです。それは何かっていうと、私は時々主の祈りを心から祈れないことがあるというんです。で、それこそ止まってしまうこともあるというんです。で、その理由をこういうふうにおっしゃったんです。私には今もって許せない人がいる、許しがたい人がいる、許さなければいけないと思いつつなお許せないでいる。だから主の祈りのみんなでお祈りするときに、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、この部分になると、許すことができない自分を思い出して祈りが止まってしまうことがあるし、その言葉を口にしたとしても心の底から祈っていると思えない時があるというふうにある時おっしゃったんです。で、多かれ少なかれこういう思いというか、あるいはこういう感覚というのは、もしかしたらクリスチャンである者は抱いているのだろうなというふうには思います。まあ許せないということのね、限度の程度はあるかもしれませんけれども、でも少なからずそういう思いを私たちはこう抱いてしまうことがあるわ。クリスチャンであったとしても抱くわけです。で、そういうこの許しがたい、許さなければいけないのに許せないというその思いを持っているこの私ということを思い知らされるときに、ヨハネが述べた言葉を私たちは聞くんです。9節にこう書きます。光の中にいると言いながら、その兄弟を憎む者は今なお闇の中にいるのである。この言葉を聞いて身が裂かれる思いがいたします。本当そうだなと思いながら、思うんです。まさにこれは私のことだと思わざるような得ない、思わざるを得ない言葉がこのところに描かれます。光の中にいると言いながら、言い換えれば、私は救われている、私は許されていると言いながら、その兄弟を憎む者は今なお闇の中にいる。ああ私だ、そう思います。では果たしてヨハネはこのイエス様の許しに預かりながらも、なお罪を犯してしまう人間を断罪するためにこの言葉を語っているのかということなんです。で、もちろんこの箇所を文字だけで読んでいくとそのように読めなくもないんです。 ですけど、まあ、このところは少々厳密に原文から見ていく必要があって、でその原文から見ていくと、この旧説は大変興味深いことがわかるんです。日本語にあえて意訳をするとちょっとあまり日本語としてはうまくない表現にはなるんですけれども、こういうふうにこの箇所は訳すことができるんです。いつも光の中にいると言いながら兄弟を憎み続ける者は今もなお闇の中にいることになっていますというふうに訳せるんです。これギリシャ語の時制の問題でそういうふうに訳せるんです。いつも光の中にいると言いながら兄弟を憎み続ける者はなんですよ。憎む者はというよりも憎み続けるんです。でこの光の中にいるということがいつも光の中にいるというその継続性を持った表現で語られ、その上で憎み続けるということがこのところで表現されるんです。どっちもがなんかこう継続的な形で一回限りのことではなくて継続性のものとして言われるんです。でそうやってこの恒常的に習慣的に、憎み続けているという状態と口においての言葉においてのいつも光の中にいるということの矛盾というのが実はこの旧説のところでは描かれているんです。でそう考えてみると確かに私たちも矛盾を抱えております。罪を許されながら罪を犯し、許しの恵みをいただきながら許すことに遅いという矛盾。けれども今先ほどね言いましたようにヨハネがこのところで一番問題にしているのは何かというと憎み続けているというその継続的な態度なんです。恒常的なあり方なんです。誤解を恐れずに言うと許すべきなのに許すことができないと悩んでいるその状態は憎み続けているという表現ではないんです。まあ行動としてはね似てますけれども、厳密なところで言うと許したいでも許せないもうっていう思い悩んでいるものは憎み続けてはいないんです。憎み続けてたら別に許そうなんて思わないんです。許すというベクトルがあるかないかということが問題なんだということをヨハネはこのところで憎み続けるという言い方で表現する。あるいは許す気がそもそもないとか、あるいは許す気が全然ないとかということがこのところでは憎み続けるという言葉でヨハネは問題にしているんです。あなた方は許すのに遅いかもしれないけれども許すことは諦めてないか、憎み続けてないか、もし憎み続けているんだったらそれは闇の中にいることだ。あなたは許すということについて矛盾を抱え葛藤しなきゃいけない、ある意味でそういうふうに言っている、そういう言葉でもあるんです。だからヨハネはこの旧説においては許すべきことを知りながら許すことができずに悩んでいる者たちを断罪するためにこの言葉を語ったわけではないというのが原文からは読み取れるんです。憎み続けることで許す気持ちすらないあり方、あるいは生き方をここでは取り上げて、許すための悩みを負っていない者こそが闇の中にいるというべきではないかと言っているんです。罪というレギュレーションから愛というレギュレーションに変わったんです。私たちは最初に遊戯王の話しましたけれども、持っているものは変わらないんです。でもルールが変わったときに持っているものを古いルールで使ったら失格になる。でも新しいルールで作り直していったときにどんなに弱くたって私たちはそこで生きるものになっていく。でヨハネがこのところで問いかけているのはそういう古い状態のまんまあなたたちは生きていないか、それがこの闇、今なお闇の中にいるというその言葉が意図するんです。多少なりとも許せない思いが 私たちの心のうちにあります。今はなくてもどっかさまざまな人間関係の中でそれが芽生えてしまうということはあります。これはもう幼稚園児からもう高齢者に至るまでもういろんなところでもう許せないなんていうのはもう出てまいります。それは私たちは人間として認めざるを得ない出来事です。で、それを認めざるを得ないというところで、あの主の祈りの言葉に対する、あの先ほど紹介した婦人のような一種の尻込みのような、私は本当にこの言葉を祈っているんだろうかと思えるような、その出来事を私たちも多少なりとも経験するわけです。イエス様が許してくださっているのに、イエス様はこの私を許してくださっているのにという恵みを知っているからこそ、そしてこの私が許されたということを知っているからこそ、許しがたい思いを持っている私を、許せない私を許せないみたいな、あの人を許せないだけじゃなくてね、許せない私を許せないみたいなことにもなっていってしまうんです。で、もしそこで私たちが主が許してくださった私を私自身が許していなかったとするならば、それもねじれた状態だというのがわかると思います。イエス様は許しているよと言っているのに、いや私は私のことを許していませんからというふうに言ったら、これほどの矛盾はないんです。いや気持ちとしてはね、許せない私というのはあります。でもそれ以上に、あなたを許したというイエス様の言葉の方が私たちにとっては大切な宣言なんです。もちろんね、そうは言ってもこの許せないと思ってしまうということを大したことのないように放置してはいけないんです。まあ、だからもう許せなくたっていいんだみたいなね、そんなことを言うためにヨハネを言ってるわけではない、聖書を言ってるわけではないんです。むしろ許せない自分をちゃんとイエス様の許しの中に置かなきゃいけないんだと言ってるんです。私は許されているもの、ただただそのことの中にあなた自身の身を置けというんです。そして主の許しの中に身を置こうとしないならば、それはまさしく憎み続けているということになるんだ。誰かに対して、また自分に対して憎み続けているということをあなたはしているのであって、それはイエス様のあなたを許したという言葉をあなた自身が台無しにしてしまっているんだというわけです。で、だから光の中にいつもいると本来喜びを持って口にできるはずのその告白、その間にこうズレが生じるわけです。そのズレを引き起こし、いつも光の中にいると言いながら憎み続けるという元の古い罪のレギュレーションに戻ってしまう、私に対し装置じゃないんだよということをこの9節は言うわけです。この許せないという思いを持つこの身をイエス様の許しの中に置くということは、まあ口でね、私たちそう表現しますけども、実際にそれをしようと思うとそれほど簡単なことではないんです。それこそ、まあ、そういう意味では、許されない私をイエス様の許しの中に置くっていうのは、ね、本当にいいんだろうか、こんな私でいいんだろうかみたいな、まあ、そんなことを思うように、悩んだり、あるいはいいのかなとか不安になったりそういったことも実際にはあるわけです。だけども光の中にいつもいるということは、しかも罪を許された罪人であるクリスチャンがいつも光の中にいると告白することは、イエス様の許しの光の中で許しに生ききれない悩みを私は引き受けてるし、引き受けてるからまた私は許そうという思いをそこで強くするんだということをそこで表すわけです。 で、そう考えていくと、これもちょっと逆説的な言い方になるかもしれませんけれども、許せないという思いを持ってしまうことを悩んでいないとしたら、その方が偽りなんです。その方が愛に生きてないんです。むしろ許されているのに許されない私がいるということを悩み抜くことが、実はいつも光の中にいることだ。いや、いつも光の中にいるから自分自身の罪に気づかされて、自分自身の汚れに気づかされて、ああ許せない私がいる、でも私は許されているんだ。それがイエス様の許しの中に身を置く、光の中にいつもいるということなんです。で、そのことを思い出すのが辛いものが、辛くなった時に光の中で闇の中に行くんです。光の中にいたら自分がどれだけ汚れているかわかるんです。でも闇の中に入ったら自分がどれだけ汚れているか見なくて済むんです。あなたは自分が汚れているということを光の中で見ますか、それとも闇の中に入って見ないようにしますか。いや、汚れだらけのあなたをイエス様は許したと言ってくださっているでしょ。ヨハネが、聖書が繰り返し私たちに教えているのはそのことなんです。私たちは自分の罪を、自分の汚れを見たくないと思います。許せないという私を、いるということを認めたくないと思います。でもそれは私たちが光の中にいるからであって、でもその光の中にいて許せないという汚れをイエス様が許したよとおっしゃってくださっているから、私たちは悩みつつ許しの中に生きられるんです。その意味で私たちはいつも光の中にいなければいけない。イエス様の許しの中に、イエス様の愛の中に、この身をどんだけ私たちが悩もうと落ち込もうと置き続けなきゃいけないんです。それでもこういう私を主は許してくださった、そのことが光の中に身を置き続けることによって強くされていくんです。でも私は許されている、だから私は許されたものとして生きる。イエス様の許しの中にこの身を置くことの大切さを、この9節は表現します。そのことでこの許せないという思いが、ね、一気に解消したらね、それはそれでいいんですけど、なかなか完全にすぐにね、完全に解消されるわけではありません。人間ですし、感情がありますし、まあ私もよく言うんですけど、ね、許そうと思っていたのにその人の顔を見た瞬間やっぱやめたみたいなねということにもなるわけですよ。まあ夫婦喧嘩なんかでもそうですよね。夫婦喧嘩をして許そうかなと思って部屋出て顔を見た瞬間になんか不機嫌そうに座っているとね、あ、もうまたやめたみたいなね、ふうにもなったりすることもあるわけです。でもそこで許しがたいというその気持ちを持ってしまうことのやっぱり悩みをね、私たちは引き受けていかなければならないんです。ある意味私たちはそれは一生引き受けていくものなのかもしれません。だけどもそういう悩みは明らかにこの憎み続けるという闇の中の歩みとは根本的に異なるんです。悩み続けると許しに、許せないことを悩み続けるということと憎み続けるということは全然違うんです。私たちがしなければならないのは、許された私たちがしなければならないのは憎み続けるではなく、許すことに悩み続けることなんです。光の中にいるから、だからイエス様が私を許してくださったように、私も許そう、そのイエス様の恵みの中で、その志の中で悩むということが、イエス様の許しの言葉を私が正しく受け止めていることになるんです。許せない私がいるということを知るということが、イエス様の許しを私がちゃんと受け止めていることの証でもあるんです。あえて言えば、だから私たちは戸惑いながらも イエス様が教えてくださったあの祈りをいつも祈るんです。そしてこの憎み続けないということが愛するということへと変えられていくわけです。少しずつ、少しずつです。変えられていきます。愛する。ここでは兄弟を愛するという言葉で、10節のところでは兄弟をというふうに出てまいります。兄弟を愛するというふうに記されます。で、ヨハネが常に神への愛、神からの愛ということから考えているのは、この手紙を、ね、読んでいく上で私たちは何となく確認する必要はある点になります。その上で十節でこう言います。兄弟を愛する者は光の中におるのであってつまずくことはない。つまずかない、倒れない、落とし穴に落ちない、そんな感じですよね。行く手が阻まれないというふうに言うわけです。でつまずくことはないというふうにこのところで言われているんですけれども、でじゃあそのつまずき、最初落とし穴という話もしましたけれども、このつまずきって何かというと、これは他者を破滅に誘い込む誘惑というふうに、このつまずきということをまた調べていくと、そういうふうにも説明されます。ただ単に転ばせるだけじゃなくて、その人を破滅に誘い込む誘惑というふうにも表現されます。だからつまずきでもあるだろうし、あるいは意訳をするとすれば罠でもあるかもしれないんです。で、兄弟を愛する人は神の愛がその人のうちに実現しているから、自らつまずき倒れることもなければ、他人を罪に誘い込むようなこともしないというのがこのところで言われています。つまり愛するというのは人を倒すことを目的としないんです。ですよね。愛してるって言ってるのに、その人を倒したらそれを愛してるという行動ではありません。むしろ愛というのはつまずいている人を起こし、その人を立て上げていくんです。それが愛です。転ばせることが愛なのではなく、立ち上がらせることが愛なんです。自分を作り上げることが愛ではないんです。人を作り上げていくのが愛なんです。もちろんそれでも完全に愛することはなかなかできないかもしれません。だけれども、光の中にいるということを告白し、憎んでしまうことに悩みながら、それでも自分ではなく人を作り上げていくということを、イエス様の愛の中で、イエス様の許しの中で、その許しというそのレギュレーションの中で私たちが生きていこうとするときに、それこそ不完全ではあるけれども、愛が少しずつ形になっていきます。現実のものになっていきます。愛は実は具体化していくんです。もちろんその具体化はいろんな形で現れます。答えはないんです。愛の具体化っていうのは答えは一つじゃないんです。その人とその人との関係性において現れるものですから、一つではありません。でもそうやって愛が具体化されていく、形になっていくときに、愛することの喜びへと導かれていくんです。でただ形はないんですけれども、根源的な話として言うと、言えることは、この聖書の言葉に基づいて言えることはあるんです。つまり憎しみというのは人を遠ざけること、誰かを無視すること、いないものにすることなんです。これが憎むことなんです。だけども愛は、イエス様ご自身がおっしゃっているように、愛は敵をも引き寄せる力であり、敵さえも私のところに来なさいと呼び寄せる力であり、でそれが可能なのは敵をも許したイエス様の愛に私は生きていると確信しているからなんです。でこうやって愛は形になっていくんです。敵を呼び寄せると 敵を招くとか、まあ、憎しみをね、もう敵はもういないものとする、もう無視するみたいな感じになるわけです。そうなると、このイエス様の愛に対する確信が憎しみを遠ざけるし、もし私たちが敵に向かって私のもとに来なさいと呼びかけられないとするならば、それは私自身がイエス様の愛を信じきっていないということの印でもあるんです。だからイエス様の愛を私たちが確信したら、私たちは味方だろうが敵だろうが愛せる。イエス様もそうおっしゃったんです。迫害する者のために祈れ、迫害する者をこの自分のところに呼び寄せろ、そして愛を具体化しろ。私たちはそう生きるんです。で、そういう愛があるから、私たちはこういう愛があるんだよということを述べ伝えるんです。人々を遠ざけ、人々を憎しみ、そして孤立し、そして自分だけで十分だそう思っているこの世に向かって、いや、それは罪のレギュレーションだ、そこには破滅しかない、そうではなく、この愛の中にいらっしゃい、私たちをそう招けるんです。許せないときに、あなたを許してくださるお方が一緒にいるから一緒に悩もう。許せないときに、それでも許してくださるお方がいるから一緒に祈ろう。私たちは味方であれ敵であれ、そうやって祈り合うことができる。そうやってイエス様の愛に根ざした交わりが作られるし、その愛に根ざした交わりの中で私たちは伝道し、そして教会を作り上げる。もちろんそのために私たちの教会には長老がおり、執事があり、そして一人一人の奉仕者たちがいるんです。その一人一人の働きがこのイエス様の愛の中で、許しの中で用いられていくんです。それでも私たちは死ぬまで完全なものにはなれません。絶望的なこと言いますけどね。でもそうなんです、事実です。私たちは死ぬまで完璧な人間にはなれません。でもすでに救い出されて光の中にいつもいると言えるものではあるんです。その光の中にいつもいると言えるものにされたということを、私たちはいつも思い起こし続ける必要があります。で、そのことを私たちがちゃんと恵みの中で思い出すときに、確かに許せないという感情を残しつつも、その家に苦しみながらも、でもいつか主が私を許してくださったように、私も許す者、愛する者になろう、敵をも招ける私になろう、そう祈れるんです。あるいはそう祈ってくれ、そう一緒に祈っていくことができるんです。で、この歩みは本当に私たちにとっては大変なことです。愛するというのは楽なことではないんです。でもどこへ行くかを知らない闇の歩みにはなりません。兄弟を憎む者は闇の中におり、闇の中を歩くのであって、自分ではどこへ行くのかわからない。闇が彼の目を見えなくしたからである。闇の中にいれば、先ほど言ったように自分自身の汚れを見ることはありません。どんだけ自分が汚れていても闇の中ですから気づきません。安心していられます。でも闇の中に行く者はどこに行くのかわからないんです。いや、聖書はそれは破滅の道だと言います。私たちは光の中にいます。光の中にいる家に自分自身の汚れた部分を嫌というほど見せつけられます。でも光の中にいるから、私たちはどこへ行くかを知っています。神の国へ、主の身元へ私たちは行くんです。だからイエス様の許しの光に捉えられて、 そこで悩み、埋めることができるんです。してよいんです。それが私たちの許しの歩みにつながっていくからです。兄弟を愛するということは、改めて愛するために苦しむ、そのことを引き受けることに他なりません。そのことを思い知らされます。そしてあなた方はこの許しの光の中で愛するために苦しみ、しかしその家に喜びに満ちるものにされたんだ。あなたはそういうものだ。そしてそのようなものになるためにあなたは今ここに招かれたんだ。その祝福を、そのイエス様の愛を、そしてその許しを共に感謝したいと思います。そしてこの愛に生き、この許しに生き、これを述べ伝えていく旨として私たちをここに立ち続けたいと、そのように心から願います。祈りを捧げます。憐れみ深い私たちの父なる神様、罪の支配の中から逃れた私たち、しかし罪の残骸によって苦しめられている私たち、あなたはそのすべてをご存知です。けれどもあなたは私たちを救いの光の中に置いてくださいました。私たちはそれゆえに自らの汚れを目の当たりにします。その私たちの罪の傷、汚れをあなたは癒してくださいます。そして許したとおっしゃってくださいます。その恵みの言葉を心から信じ、その許しの言葉を信じ、私たちもまた許す者として歩み出すことができますように、愛する者としてその愛を形にしていくことができるように、どうぞ導いてください。私たちの歩みはそれでも小さなものです。たどたどしいものです。進んでは戻り、進んでは戻り、や時としてただただ後退しているようにしか思えない時もあります。でもあなたはその歩みを支えてくださいます。慰めてくださいます。そして聖霊によって力づけてくださいます。そのことを心から信じて、私たちがあなたの愛を生き、許せない時にこそ許す者として歩み出す、その力強さをイエス様の愛への確信を持って私たちが歩み出すことができますように、どうぞ支えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。